1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は緊急速報、巨大な太陽フレアが発生して、今世界中でオーロラがかなり強まっている。そして太陽フレア、巨大なものが発生した時に地球以外にどんな影響を及ぼすのか。今回は木星に対する太陽の影響、こちらについても一緒にお話ししてますので、ぜひ最後まで楽しんでください。どうぞ。2024年3月25日、始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1263話目を迎えております。基本的には1話完結でお話ししてますので、気になるトピック、気になるタイトルからぜひぜひ聞いていただけたら嬉しいです。ということで、前回は日曜特集ということで、地球外生命体の探査めちゃめちゃしてたよねっていうような、特にネットフリックスの3体ですね、こちらにちなんだエピソードをたくさん紹介させていただいておりました。かなり週末で一気見してる方もいるっぽいなっていうところで、ワクワクする部分多かったと思います。ちなみに僕は土曜日で一気見しました。っていうのも、僕今回自分が連載を持たせてもらっている集英社のウェブメディア読みたいですね、ここでも3体のこう内容を解説する記事を書かせていただいてたんですよ。で、その内容もあったし、もともと原作好きだったし、で、ここから実はちょっと3体関連のこうお仕事とかをね、いくつかいただいているので、もう一気に見ようと思って見させていただいたんですが、めっちゃ面白いですね。小説は小説で面白いし、ネットリックス版のドラマもめちゃめちゃ面白いし、みたいな感じですね。見た方いたらぜひ、ぜひコメントください。一緒に感想を語り合いましょう。で、そしてですね、ぜひ、集英社の方のウェブメディアの連載読んでいただきたいんですけど、明日ちょっとその話していきたいと思います。今回は、ちょっとですね、もっと大変なことが起きてそうなので、こちら紹介していきたいと思います。何かっていうと、太陽がまたすごい活発になっている、そんなお話ししていきたいと思います。でですね、2024年の今3月25日、皆さん聞いていただいていると思います。これの約2日前、なんなら1日前ぐらいかな。3月の23日のですね、なんと超巨大な太陽フレアが発生した。しかもこれは一番でかいフレアの最大規模のだいたい10分の1ぐらいっていうので、X クラスフレアっていうのが発生したんですね。で、この X クラスフレア、どのぐらいの規模なのかっていうと、オーロラとかもめちゃめちゃ出るし、衛星とかそういうのもちょっと危機感を覚えるし、っていう感じですね。で、そうだな、地上によく太陽フレア超怖いよねって言って、地上にもいろいろ影響が出そうっていう話をさせていただくと思うんですけど、そのレベルではギリギリないかなっていうぐらいの規模のものっていうのが2024年の3月23日に発生しました。だ、このエピソードをこうリアルタイムで聞いてくれてる人は、あ、じゃあもう昨日だ一昨日だぐらいの感じのタイミングで発生してるってことですね。結構びっくりですよね。で、これスペースウェザーとか 宇宙天気って言われる分野のいろいろ情報を取りまとめてるページを今見てるんですけど、まあ、例えばオーロラめちゃめちゃ出てますね。まあ、北極圏とかなんかこう緯度経度統計135緯度ですね、緯度とかが高い地域はオーロラめっちゃ出てそうだしっていう感じになってるし、なんかこう太陽風と磁気嵐みたいなのもまあ比較的強く出ていた時期もあったようです。な今もう放送聞いてるタイミングでは全然収まっているかなと思うので安心していただいていいかなと思います。でこれ例えばちょっともうちょっと広い範囲で見てみると、こう太陽フレア発生しますよね。で太陽フレア発生して地球とかにも影響出てるってなったけど、実はこれ過去の研究で太陽風によって、つまり太陽から放射されたそういう物質とかそういうのの影響によって、なんと木星まで温められる、そんな結果も出てるんですよね。木星まで温まる、すごいですよね。どういうことかっていうと、これ2019年にリリースされた論文なんですけど、発表された媒体はこれネイチャーアストロノミー、ネイチャーっていう素晴らしく権威のある雑誌の、まあ宇宙特化バージョンの姉妹雑誌ですね。ここによると、これ太陽風によって木星、まず木星でもオーロラが発生するんですよ、ね、地球の規模のほんと10倍とかのレベルのものが確かできるらしくて、で太陽によってそうやってオーロラができると、地球もできるし木星にもオーロラができる。でそんな中で従来考えられていたよりももっと深い部分までこの太陽の風によって加熱されているっていうことが研究で明らかになってるんですね。つまり太陽が爆発して何かエネルギーを与えると、木星の比較的深いところまで、上空っていうよりはもっと成層圏とかそのレベルまで加熱しているっていうことが過去の研究で明らかになってます。そうするとこれ木星の成層圏が太陽の変動によってどうやって応答するかっていうのがだんだん分かってきている現代の中で、そうするとこれ例えば木星っぽい惑星って宇宙空間でたくさん見つかってるんですよね。だいたい宇宙空間で見つかる惑星の結構な部分はガスでできた惑星で、ホットジュピターとか丸々ジュピターって言われるような、まあそういう天体が見つかっていたりすると。でそうするとまあその惑星にも生命がいるのかどうかとか考えられる中で、近く、まあ惑星ってことは真ん中の星の周りをぐるぐる回ってますね。そのぐるぐる回ってる星から受けるフレアだったりとか、まあ放射する風ですね、太陽風みたいなのを受けた時に大気がどういうふうに変化するかっていうところの研究につながっていくと。だつまり今僕たちが太陽フレアの影響で地球がとか、太陽フレアの影響で木星がとかっていうこの宇宙天気みたいな話どんどんしてますけど、これは僕らをなんかこう災害から守るっていうような研究っていうよりはですね、っていうよりはどっちかっていうと、まあまあそれも大事だし、その知見がなんと他の惑星の大気をどうやって揺らがせているのか、ここにもつながってきそうっていう研究結果も出てきてるわけですね。なので僕たちはこう太陽に生かされている、じゃあ他にも太陽に生かされている環境ってあるんじゃなかろうかというところの範囲まで広がっていく、かなり面白い研究も提案され始めてます。つまり、まあ、今2025年にかけて太陽ものすごく元気になってきて、これから多分皆さん太陽フレアのニュース見る機会めちゃめちゃ増えると思います。なんなら
これ2025年にかけて太陽フレアによって何か大きい災害起きるかもしれません。だこういったところが一体僕たちの影響をどういうふうに与えるのかっていうところをプラスして、宇宙話好きなみんなにはもう一個俯瞰した目線というか、もう一段上がって、じゃあこれ地球でこうなってるなら他の惑星だとどうなるんだろうなんていう妄想をしてみていただけると、かなり宇宙への視野広がるんじゃないかなと思うので、そういう天文学的な視点をね、みんなで一緒に持っていけたら面白いかなと思っております。まあ、とにかく今回はなんか直近で太陽フレアものすごく明るいの起きてたから、これは紹介しなきゃと。で、SNS とかでも一部話題になってます。なんか例えばツイッターとかだったら、なんだろうな、ソーラーフレアって調べるもいいですし、あとは CME かな、 CME ってコロナルマスイジェクションの略なんですよ。コロナルマスっていうのがコロナ質量で、イジェクションが放出ですね。コロナルマスイジェクションっていうのが、結局その物質が地球に飛んできた時に地球の大気と影響を及ぼし合うっていうことなので、 CME ってやると、なんかソーラーフレアとかだと違う情報とかも出てきそうなので、 CME とかがいいかな。まあそんな感じでちょっと情報を自分で調べてみるっていうのもしてみてください。そんな感じで今回はちょっと緊急速報的に巨大な太陽フレア発生したお話しさせていただきました。アフタートークです。はい、ということで僕はもう太陽フレアにもテンション上がってるし、土曜日に見た3体にもかなりテンション上がっていると。ということで明日のエピソードでは、僕が連載で お届けしている3体の解説ですね。これドラマ見た結果大丈夫なことが分かりました。そのドラマ見た結果、今回の解説は小説にはかなり食い込んでいるけど、ドラマの方にはほとんど食い込んでないだろうっていうことが分かったので、今回ですね、連載の方で紹介した3体の解説について詳しい内容を明日お話ししていこうと思っております。ドラマ途中の方も全然楽しめる内容になってるし、最新の科学から3体で描写されている宇宙描写、これを解説していくと。ドラマ版ちょっと宇宙要素弱かったなっていう人はここでちょっと補給してもらえたらいいんじゃないかなと思ってますので、明日の回もぜひ楽しみにしておいてください。ということで今回は以上にしていきたいと思います。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、Apple Podcast のレビュー、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。